秋元才加のウィークリージャパン。
秋元才加です。私たちの暮らしに役立つ情報や政府の取り組みを分かりやすく丁寧に、毎週その道のスペシャリストにお話を伺いながらお届けする秋元才加のウィークリージャパン。皆さんは食料品を買うときに賞味期限などが記載されている表示ラベルはチェックしますか？お肉などの生鮮食品を使った加工食品の場合は、国産か外国産か、そして原材料は何かなど気になる方もいらっしゃるかと思います。実は今年の9月1日から加工食品の表示に関するルールが改正され、原則としてすべての加工食品に原材料の原産地が順次表示されることになりました。そこで秋元才加のウィークリージャパン、今日のテーマはこちら。正しく読み解こう、加工食品の食品表示ラベル。ゲストにお迎えしたのは消費者庁食品表示企画課長、赤崎信彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
赤崎さんには以前特保をはじめとする保健機能食品の関係でお話しいただきましたよね。
はい、前回は健康的な食生活を送るために役立つ保健機能食品の種類や利用する際の注意点などについて紹介させていただきました。
そして今日は加工食品の食品表示ラベルに記載されている原材料の産地表示についてルールが改正されたというお話なんですが、どのように変わったのでしょうか？
はい、原材料、ここでは簡潔に原料と申しますが、その原料の産地表示についてはこれまでも緑茶や切り干し大根、合いびき肉や野菜の冷凍食品など一部の加工食品には義務付けられていました。ただしその割合は加工食品全体のわずか1割程度でした。
1割ですか？意外に少なかったんですね。
はい、そのためこれまでのルールでは加工食品の原料の産地情報が皆さんに十分提供されているとは言えない状況でした。そこで今年の9月1日から食品表示に関する新たなルールがスタートしたんです。
では具体的に教えていただけますか？
はい、まず原則すべての加工食品に原料の産地を表示することになりました。ただし準備が必要な食品メーカーもありますので、新たに対象となった加工食品は平成34年の3月31日までの間に準備が整った商品から順次原料の産地を表示することになっています。
そうなんですね。原則すべての加工食品が対象になったということなんですが、例外もあるということなんでしょうか？
はい、レストランなどの外食やスーパーの惣菜などお店で作った食品がその場で販売されている場合、また外国からの輸入品の場合は対象とされていません。
それはどうしてなんですか？
外食や惣菜などはその場で作った人に直接確認することができるため対象とされていないんです。また輸入品はどこの国から輸入されたかが表示されていますので対象となっていません。
ということは基本的に工場などで製造された加工食品には原料の産地が表示されるということですね。
その通りです。そして対象が広がったことに加え、これまでになかった新しい表示方法も導入されました。そこで今日は新たな加工食品の原料の産地表示について詳しく解説させていただき、これから食品を選ぶ際の参考にしていただければと思います。
では今日のチェックリストです。チェック1、原則は国別重量順表示。チェック2、製造地が表示される場合。チェック3、または表示と大くくり表示。今日はこの3つのチェック項目から新たな食品表示ラベルを紐解いていきます。ではチェック1、原則は国別重量順表示。 国別重量順表示ですか。初めて聞く言葉なんですが、赤崎さん、どういったものなんでしょうか。
はい、確かにあまり聞き慣れない言葉かもしれませんね、
うん、
ではまず加工食品の原料の産地表示とはどのようなものかということからご説明させていただきます、
はい、
秋元さんもご覧になったことがあるかと思いますが、うん、加工食品の食品表示ラベルには食品の名称や内容量、賞味期限などと一緒に原料とその原料の産地が表示されます。
私もお買い物行くときよく見てますよ、うん、
例えば最も多く使用した原料が豚肉であるウインナーソーセージの場合、その豚肉の産地が表示されることになります、
うん、そのウインナーソーセージの食品表示ラベルでは豚肉の産地である国の名前が表示されるんですか。
そうです、豚肉の産地がアメリカの場合、食品表示ラベルには原料の豚肉の後にカッコアメリカ産と表示されます、
うん、
そして2カ国以上の産地の原料を混ぜて使用する場合には重量の割合が高い国から順に産地を表示します。この表示方法を国別重量順表示と言います。
先ほどのウインナーソーセージで例えるとどのようになるんでしょうか。
はい、例えばアメリカ産の豚肉6割、国産の豚肉4割を使用した場合、豚肉括弧アメリカ産点国産と表示されます。
原料の産地が複数ある場合は重量の割合が高い国から順に国別にそして重量順に表示されるんですね。では3カ国以上の豚肉を使用している場合だとどのような表示になるんですか。
はい、例えばアメリカ産、国産、カナダ産の重量順で豚肉を使用していれば豚肉括弧アメリカ産点国産点カナダ産とすべての産地を表示するか、または豚肉括弧アメリカ産点国産点その他と表示するかのいずれかになります。
その他と表示することもできるんですか。
はい、最も多い原料の産地が3カ国以上ある場合、重量の割合が高い国から順に2カ国までを表示し、3カ国目以降はその他とまとめて表示することもできます。
すべての産地を表示するかその他でまとめるかは食品メーカーの判断に委ねられているわけですね。まずここまでのことを一旦まとめると、加工食品では最も多く使用された原料の産地が表示されること、それから使用している原料の重量の割合が高い国から順に表示されるということですね。秋元紗友香のウィークリージャパン、後半も引き続き新たな表示方法について解説します。
秋元紗友香のウィークリージャパン、
今週は正しく読み解こう、加工食品の食品表示ラベルというテーマで、消費者庁食品表示企画課長赤崎信彦さんにお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではチェック2、製造地が表示される場合、先ほど加工食品では最も多く使用された原料の産地が表示されるというお話だったんですが、製造地が表示されるというのはどういったことなんでしょうか。
はい、例えばチョコレートケーキの場合、原料はチョコレート、点、小麦粉などと表示されます、
はい、
そして最も多く使われている原料がチョコレートだとします。しかしその場合チョコレートはすでに加工されているものなので加工食品にあたります、このように最も多く使われている原料が加工食品の場合は、さらにその原料の産地まで表示することが困難なため、加工食品が製造された国の名前を表示することができます。これを製造地表示と言います。
ではそのチョコレートケーキの場合、具体的にどのような表示になるんでしょうか。
例えばチョコレートがベルギーで製造された場合、チョコレートベルギー製造などと表示されます。
最も多く使用された原料が加工食品の場合は製造地が表示されることもあるんですね。
はい。それから一つ気をつけていただきたいことがあります。チョコレートかっこベルギー製造という表示がされていた場合、あくまでもこのチョコレートを製造した国がベルギーであるということを示しているものであって、そのチョコレートの原料であるカカオ豆がベルギー産ということではありません。お間違いのないようにしてください。
ではチェック3、または表示と大くくり表示。赤崎さん、これらはどのような表示方法なんでしょうか。
まずまたは表示についてですが、はい、例えばアメリカ産の豚肉と国産の豚肉を混ぜて製造しているウィンナーソーセージでは、仕入れの状況によりアメリカ産と国産の重量順がその時々によって変わることがあります、そのような場合、国別重量順表示が難しいため、豚肉かっこアメリカ産または国産というようにまたはという言葉でつないで表示することができます。
つまりまたはという表示がされていたら、表示されている順番通りの重量順とは異なる場合があるということですね。
はい、その通りです。
では大くくり表示というのは。
はい、こちらは3カ国以上の外国産の原料を混ぜて使っていて、仕入れの状況により重量順が変わり国別重量順表示が難しい場合、輸入と大くくりに表示することができるというものです、例えばウインナーソーセージでは豚肉かっこ輸入と表示することができます。
輸入と書いてあれば少なくとも3カ国以上の原料が使われているということなんですね。食品表示ラベルの原料のところをきちんと読み解くことでいろいろなことが分かってきますね。今日伺った加工食品の原料の産地表示についてもっと詳しく知りたい場合はどうしたらいいでしょうか。
はい、消費者庁のホームページで分かりやすくまとめたパンフレットを公開しています。消費者庁原料原産地で検索してください。すぐに見つけることができます。
では最後にメッセージをお願いします。
今年の9月1日から原則すべての加工食品に原料の産地が表示されることとなりました。平成34年3月31日までに準備ができた商品から順次新たな表示となります。ぜひお買い物をする際の参考にしてください。
今日のゲストは消費者庁の赤崎信彦さんでした。ありがとうございました。ウィークリージャパン、
10月16日から22日までは行政相談週間です。役所に申請した手続きが進まない、公共施設の壊れたところが危ない、役所のどこに相談していいかわからない、そんな行政への困りごとはありませんか。行政相談とはこのような行政への苦情や要望、問い合わせなどを電話やインターネットなどで受け付け、公正中立の立場で解決を促す制度です。また行政相談週間に合わせて全国各地の市役所やデパートなどに1日合同行政相談所を開設し、皆様のご相談をワンストップで受け付けいたします。相談は無料、秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください。詳しくは総務省行政相談で検索してください。政府からのお知らせでした。
ウィークリージャパン、東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りしてまいりました。秋元才加のウィークリージャパン、今週は正しく読み解こう、加工食品の食品表示ラベルというテーマでお送りしました。では最後に今週の番組内容をおさらいしましょう。おさらい1、今年の9月1日から加工食品の原料の産地表示について新しい制度がスタートしました。原則すべての加工食品に原料の産地が表示されることになりますが、準備が必要な食品メーカーもあるため、平成34年の3月31日までに順次新しい表示になります。おさらいに、 加工食品の原料の産地は最も多く使用されている原料に表示されます。そして産地が2カ国以上の原料を混ぜている場合は、重量の割合が高い順に産地が表示されます。また最も多く使用されている原料が加工食品の場合は、その加工食品を製造した国が表示されます。おさらい3、仕入れの状況により原料の産地の重量順が変わる場合は、または表示、3カ国以上の外国産の原料が使われ産地の重量順が変わる場合は、大くくり表示という表示もあります。詳しくは消費者庁のホームページで確認してください。今日いろいろお話を伺って、食品を買う際には裏の表示を見るようにしているんですが、9月からルールが変わっていたんですね。食品表示ラベルを読み解くことができれば買い物をする際の参考になるので、これからはより気をつけて見てみたいなと思います。来週は薬の適正使用についてのお話です。薬は正しく使わなければ思わぬ副作用を引き起こすことがあるそうです。薬を使用する際の注意点や困った時に頼りになる相談相手など、詳しくご紹介します。ぜひ聞いてください。秋元才加のウィークリージャパン、ご案内は秋元才加でした。秋元才加のウィークリージャパン、この番組は内閣府の提供でお送りしました。